はじめは新春特別対談をお届けします。深谷市長、北区長、渋沢王がつなぐ絆。明けましておめでとうございます。健やかな新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。新春にあたり、2019年度渋沢栄一王の顕彰に関する包括連携協定を締結した埼玉県深谷市の小島市長と、飛鳥山公園内にあり国の重要文化財にも指定されている清園文庫で対談を行いました。対談では、渋沢王の考え方で共感することや、自治体のトップ同士のそれぞれの町の誇れるところや魅力などを大いに語り合いました。北区では現在、渋沢王の功績や渋沢王を核とした北区の魅力の発信、北区の知名度及びイメージアップへとつなげる東京北区渋沢栄一プロジェクトを進めております。そして今年は渋沢栄一王が主役の大河ドラマ青天を衝けの放送が2月14日に開始されます。それに合わせて、いよいよ飛鳥山博物館内に大河ドラマ館が2月20日にオープンする予定であり、今年はさらに北区の魅力を東京のみならず全国の皆様に知っていただく絶好の機会であると捉えています。このプロジェクトを推進することにより、子育てファミリー層などの定住化につなげるとともに、区民の皆様の北区への愛着や次世代のふるさと北区が育まれるよう全力を尽くしてまいります。本年も皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。令和3年元日、北区長、花川与惣太。深谷市長、小島進。平成7年5月、深谷市議会議員に初当選し、市議会福祉文教委員長や市議会議長、深谷市議会史上最年少などを務める。平成22年2月、深谷市長に就任。平成30年2月から就任3期目として現在に至る。渋沢王について。渋沢王の功績や考え方などで一番共感するところはどこですか？花川区長。渋沢王は誠心誠意を持って人に対すれば不思議なほど相手に感動を与えるものである、という言葉を残しています。私の好きな言葉は誠です。多くの方々と接する機会が多い私にとって、この言葉は非常に示唆に富んだものです。いつも何事にも真心を持って誠実に粘り強く区政に取り組んでいきたいと思っています。小島市長、私は栄一王の論語とそろばんという考え方をしっかり胸に刻んでやっています。ただ私自身は商人だったこともあり、若い頃はどうしてもそろばんが先に来てしまいました。今こうして市長を務めさせていただく中で、若い頃よりも公益というものを大事にするようになりました。今後も栄一王のように論語とそろばんを大切にし、しっかりとした道徳感を持って経済施策やさまざまな町づくりを行っていきたいと思います。生誕の地の環境が渋沢王にどのような影響を与えたと思われますか？小島市長。深谷はいわゆる片田舎で、よくあれだけの人物が生まれたと言われるのですが、私は2つの環境があると考えています。1つは家族です。特に父親の教育の部分と小高惇忠の私塾で学んだ部分が大きな要因の一つだと思います。あとは江戸まで続く利根川や中山道があったことですね。これらの交通によりしっかり情報の流れや動きがつかめたのであろうと思います。田舎でもいろいろな人や文化と出会える場所であったということです。深谷のこうした環境の中で健やかに育ちながら世の中に大きく羽ばたいていったんだろうなと感じています。 晩年を過ごした北区に渋沢王がどのような影響を与えたと思われますか。
花川区長、
渋沢王は自ら創業に尽力した製紙工場を見守り続けたいという思いから飛鳥山に別荘を構えたと聞いています。製紙工場の建設に必要な選定条件を満たしたのがこの王子だったということですが、何回も飛鳥山に足を運ぶ中で住みやすい土地としての魅力も感じたのではないかと思っています。飛鳥山は多くの賓客を迎える民間外交の場としても利用されていましたが、渋沢王は地域の発展も大事にしていて、町行政の整備や地域の社会教育にも関わっていました。地域住民による自治組織の発展の援助なども行い、北区を新たな時代へ導いてくれたと思います。渋沢王に関するエピソードで印象的なものを教えてください。
花川区長、
関東大震災の際に83歳だった渋沢王を心配して子どもたちが避難を勧めたのですが、こういう時に働いてこそ生きている申し訳が立つと言って飛鳥山に残り、罹災者の救済に力を注いだんですよね。さらに自宅を食料品の配給本部として提供するなど、地元の人々への支援もしています。何歳になっても人々のために働きたいという気持ちにとても共感を覚えますね。
小島市長、
栄一王は今や新紙幣の顔にも選ばれたほどの大人物ですが、その陰には数多くの挫折もあったのだろうと思います。攘夷実行を目指した高崎城乗っ取りなど一連の計画の決行直前での断念、また倒幕を志した時期を経て幕臣、官僚、そして実業家と決して当初の思惑通りにはいかなかった中でも、それを乗り越えて成長したのではないでしょうか。こうした人間味のあるところも含めて栄一王を尊敬しています。シティプロモーションについて、渋沢王関連の事業について今後どのような事業を展開していく予定ですか。
花川区長、
今年に関してはやはり大河ドラマの放映が一番大きなトピックスになりますので、大河ドラマ館を筆頭にこれに即したプロモーションをしていく予定です。事業展開にあたっては区民や区内事業者の方々とともに盛り上げていきたいですね。
小島市長、
深谷市では渋沢栄一アンドロイドを作らせていただきました。このアンドロイドは70歳の栄一王を再現したもので、道徳経済合一説などの講義を聞くことができます。実はアンドロイドはもう一体ありまして、今度は80代の栄一王を再現したアンドロイドを栄一王の聖地中ん地に設置する予定です。また花園インターチェンジを降りたところにアウトレットもできますから、それも含めて渋沢栄一関連施設と連携をとって観光に力を入れていこうというのが一つの目標です。アウトレットに来ながら市内を回遊してもらう仕組みを整えて、なおかつ栄一王関連施設にも足を運んでもらいたいと思います。特に北区の方々には1回だけでなくリピーターとして来てもらいたいですね。渋沢王関連の事業で今後深谷市と北区でどのような連携を進めていくのか教えてください。
花川区長、
現在大河ドラマ館の運営について緊密に連携を取って進めているところです。昨年末に深谷市と共同で販売した大河ドラマ館の広告付き年賀はがきは大変な反響をいただきました。これからは渋沢王を通じて行政の連携だけではなくて市民間の交流、特に子どもたちの交流が増えるといいですね。
小島市長、
そうですね、 ぜひ子どもの交流も考えましょう。あとはできれば多くの帰宅民の方々に深谷を訪れてもらいたいですね。考えてみれば電車の快速で1時間ですからね。深谷市民にも北区の赤羽や王子などに出かけてもらって、お互いに PR していくということも大事ですよね。栄一王のゆかりの地としては、北区とは比較的近い距離で連携を取ることができ、栄一王には本当に感謝しています。この関係は長く続けたいですよね。花川区長、そうですね、ぜひよろしくお願いします。大河ドラマも放映されますが、特に注目されている部分があれば教えてください。小島市長、やはり栄一王が幼少期から青年期を過ごした深谷の部分に注目しています。特に栄一王の聖地である血洗島に今も残る獅子舞を踊るシーンを楽しみにしています。エキストラで血洗島の方々も出させていただいて、なおかつ獅子舞の指導も地元の方が行いましたので、そのあたりにも注目しています。花川区長、渋沢王91年の生涯は激動の一生と言っていいと思います。ドラマでは青年期が話の中心になるかと思いますが、ここ飛鳥山で過ごした半生をどのように描いてくれるかが楽しみですね。幕臣、官僚、実業家と多彩な顔を持つ渋沢栄一という人物がどのように描かれるかにも注目しています。それぞれの自治体について、それぞれご自身の町をどんな町にしたいですか？小島市長、これから少子高齢化が進み、人口減少も進んでいきますが、市民サービスは低下させずに、安定した財政力の中で行政を進めていきたいと思います。それには、歳入を増やして歳出を少なくするのが大前提ですが、その中でも政治っていうのは、しっかり夢を語っていく必要があると思います。深谷に住んでよかった、深谷で暮らしてよかったと言われるようにしなければならないという中で、栄一王はすごく大きな存在です。おかげさまで庁舎の建て替えも完了して、町の中も区画整理が進んでおり、昔の賑わいだった町もいくらか復活しつつあります。そして先ほど言ったアウトレットも含め、市民の方が、深谷は大きく変わったな、面白くなったなと言ってもらえるような町にしたいと思います。花川区長、現在北区は若い世代の人口が増え続けていまして、活気がある町になってきています。子育て世代が増えているのは、子育てや教育に関するさまざまな取り組みの効果が出てきているのではないかと思っています。今後もさまざまな施策の充実に力を注ぎ、区民の皆さんが、北区に住んでよかった、北区に住み続けたいと感じていただけるような町にしたいと考えています。それぞれの町の誇れるところ、魅力を教えてください。花川区長、北区は江戸時代から飛鳥山の桜や滝野川の紅葉など四季を感じられる行楽地として知られていました。今でも都内でありながらいくつもの大きな公園のある緑豊かな町です。また JR の駅が都内最多で、地下鉄や都電も走っていて、交通の利便性が高く、古くからの商店街もあり、活気にあふれています。小島市長、深谷市の魅力は何といっても農業でしょうね。今、アグリテックといって、IT 技術を活用した農業を推進しています。そういった新しい技術をどんどん取り入れて、日本の農業をリードしていこうという気概でやっています。また、深谷市は首都圏から車や電車で1時間ほどの場所に位置していますが、自然がいっぱいあって、なおかつ意外と災害が少ないという住みやすさも魅力の一つですね。 最後に広報誌の読者にメッセージをお願いします。
花川区長、今年はこの特集で渋沢翁や深谷市と北区の魅力について知っていただけたらと思っています。そして今後も渋沢翁でつながったご縁をもとに深谷市とさらに連携を深めたいと思っておりますので、今後の展開にもご注目ください。
小島市長、今回このような対談が実現したのは北区の多大なるご尽力のおかげです。この対談が北区民の皆さんと深谷市民の皆さんとの交流の架け橋となればと思っております。ぜひ広報深谷と北区ニュースを合わせて読み比べてみてください。渋沢栄一王の生誕の地深谷市と終焉の地北区、近代日本資本主義の父渋沢栄一、現在の埼玉県深谷市の農家に生まれ、家業を手伝う一方で幼い頃から論語などを学びました。渋沢翁は第一国立銀行を拠点に株式会社組織による企業の創設育成に力を入れ、道徳経済合一説を説き続け、生涯におよそ500もの企業に関わったほか、およそ600もの教育機関、社会公共事業の支援、並びに民間外交に尽力しました。また、日本の近代経済社会の発展に尽力していく中で、王子・滝野川地域施設への助言や寄付なども行い、地域の発展を大事にしました。明治8年、王子に商事会社、後の王子製紙の工場を創業し、ほどなくして飛鳥山に別荘を建設します。明治34年、別荘として使用してきた飛鳥山邸を本邸とし、昭和6年に91歳で亡くなるまで飛鳥山に住みました。深谷市ってこんなところ。深谷市は埼玉県の北西部に位置し、利根川を隔てて群馬県と接する都市です。北区から電車車ともにおよそ1時間で行くことができます。人口はおよそ14万人、およそ6万世帯が暮らしています。深谷市イメージキャラクターふっかちゃんも市民の一員として住民票があります。埼玉県では有数の農業地帯で、関東の台所としての役割を果たしています。有名な深谷ネギの出荷量は日本一です。また深谷市の花であるチューリップの切り花生産量は全国トップクラスで、春には市内で愛らしく咲いた花を楽しむことができます。地域の玄関口として関越自動車道花園インターチェンジが設置され、隣接地に令和4年秋にアウトレットがオープンする予定です。渋沢翁ゆかりのおすすめスポット。北区渋沢資料館。渋沢翁の思想と行動を検証する財団法人である渋沢生苑記念財団流門社、現公益財団法人渋沢栄一記念財団の付属施設として、昭和57年に飛鳥山公園の一部に設立された博物館、令和2年11月19日木曜日にリニューアルオープンを迎えた。生苑文庫、渋沢翁の80歳と子爵に昇格したお祝いを兼ねて、大正14年に流門社、現公益財団法人渋沢栄一記念財団が贈呈。書庫として建設されたことから、全体的に堅牢で高性の書棚など機能にもこだわった建築となっている。また竣工後は主に接客の場として使用された。国指定重要文化財。万光路、
渋沢王が喜寿77歳を迎えた時に、清水組、現在の清水建設株式会社から贈呈された洋風茶室。バンコールの名は、バンコールの壁に台すという渋沢王自作の漢詩から命名されており、主に国内外の賓客を迎える接待、接客の場として使用された。国指定重要文化財。いずれも場所は西ヶ原 2-16-1、完全予約制です。詳しくは渋沢資料館ホームページをご覧ください。深谷市渋沢栄一記念館。資料室には渋沢王ゆかりの遺木や写真などたくさんの資料が展示されている。また渋沢王のアンドロイドの講義を聞くことができる。多目的室では渋沢王に関する映像を見ることができる。令和3年1月末まで空調工事のため休祝日のみ。なお資料室及び講義室の見学は事前予約制。場所は埼玉県深谷市下手箱1204。旧渋沢邸中ん地。渋沢家の住宅などとして使われてきたもので、通称中ん地と呼ばれている。渋沢王の聖地であり、多忙の合間も時間を作り、この家に帰郷していた。帰郷した際、寝泊まりした部屋も残されている。母屋を中心とした範囲は、深谷市指定史跡に指定されている。場所は埼玉県深谷市血洗島247-1。静止堂。渋沢王の喜寿77歳を記念して、第一銀行行員たちの出資により建設された。当初は銀行関係者のための集会施設として使用されていた。建築研究者や関係者の間では、建築物として高い評価を受けており、深谷市に移築保存された。国指定重要文化財。場所は埼玉県深谷市沖合 110-1。ホフマン和釜6号釜。ドイツ人ホフマンが考案したレンガの連続焼成が可能な和釜。国指定重要文化財。なお、現在保存修理中。令和6年春公開予定。場所は埼玉県深谷市常識面 28-11。詳しくは深谷市ホームページへどうぞ。以上、新春特別対談をお伝えしました。